深夜のコーヒーブレイク。
あゆみっくです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました深夜のコーヒーブレイクです。お願いします。
お願いします。
はい、ということで今週も始まったんですけども、
はい、
今週はねそんなにね大きなねつぶやきはないんですが、
お
うん、けど一個だけちっちゃいのがあるとしたらちょっとあんねんけど、ちっちゃい話していい？
いいよ。
うん、こう収録してる日はいつも金曜日なんですけども、
うん、
1日前の木曜日に、うん、毎週お掃除の人が来るねん、ここのうち。
へ
ー。そう、なんか掃除は外注をしてるようで、
うんうん、
まあでも言ってもこう気の知れた知り合い、まあ、家に入れるから、
うん、
あれやけど、そうだから知り合いの掃除できる人に多分お金払って毎週掃除しに来てみたいな感じで来てくれはるんやけど、
うん、
でまあ昨日も来てくれはったんよ、
うん、
でまあいつもありがとうございますと思いながら、
うん、
ただ今日お風呂入ろうと思ったらあれと思って私のシャンプーがないってなって、
え
、うん、あれねと思って、
うん、
ゴミ箱を見に行ったらシャンプーが捨てられてたのよ、うんうん、
まさかの、
うん、なんかね、うん、その掃除の人はね、まあ、多分ご好意やと思うんやけど、
うん、
亡くなってる過去亡くなりかけでもなんか勝手に捨ててくれるのよ、うん、
ああなるほどね。
でも私シャンプーもうちょっと残ってた気がするし、なんなら水入れてちょっと使おうとかも思ってたし、
うんうん、
私たちのお金で買ってるから勝手に捨てんといてくれと思ってやっぱさ1回でも2回でもさやっぱ節約になるやん、使えたら。
まあね、うんうん、
うん、それをさなんで勝手に捨てんねやろうと思って、だから親切が恨みに出てんなと思って。これまた、うん、
確かにホテルのサービスじゃないからね、うん、ホテルのシャンプーとかやったらまあ理解はできるけど、
そっちのもの所有物やからあれやけどさ、うん、私たちがあれやね、うちの家は私ミルコさん用のシャンプー、リンス、ボディーシャープと、
うん、
ボディーシャープやってボディーソープと、
うん、
あと他みんなお母さんとかお父さんとか弟くん用のシャンプー、リンス、ボディーソープって分けてやんのよ、
うん、
そうやっぱなんかそれは、まあ、まあそれぞれ好きなシャンプー使いたいっていうのもあると思うし、うん、なんかなくなっちゃうやん1本で5人も使ったら。
まあ確かに
そうで誰をさっさと使い切ったのみたいな見解になってもあれやから、
うん、
まあ、あゆたちはあゆたちで使おうってことになって使ってんねんけどさ、
うん、
まあもちろん多分それ分かってないと思うねんな。
うーん、
まあ、一応こう分けてやんねんけど、どっちのかなんて分かるわけないやん、うん、掃除の人が、
うんうん、
だから勝手に捨てていくんやけど、えシャンプー結構残ってたのになと思いつつ、もうなんかゴミ箱に汚く捨てられてるか使いたくもなくて、もうええかと思ってあれやけど、うん、だからそれがちょっとね、まあ、1回や2回じゃないんよ。前にもあって、
うんうん、
そうでも前はもうなくなりかけで自分が捨て忘れたっていうの分かってたから、
うん、
なくなりかけじゃないな、なくなってて捨て忘れたっていうの分かったからいいんやけど、今回のは残ってた気がすんねん、
うん、
そうだから、うんうん、ちょっと待ってよと思って、
うんそやな、そう、うん、今度さじゃあさボトルにさ、
うん、
捨てないでって書いとこ。
いやなんか恥ずかしくないボトルに書くの、まあ、うん、まあ言えばいいんやとは思うけど、
うん、
まあ多分もう新しいのに変えたし、あと2ヶ月しかないから、どうやらシャンプーなくなるから2ヶ月
分からへんけど、まあ、もしものために別に見られるわけじゃないしさ、その家族以外に捨てないでって書いてても、うん、やから、うん、あれやったら試しに捨てないでって書いとくのもありかなっていうのはちょっと思った。
わかるかな、どこにか書かんにも結構よるやん。
もうほんまに表面というか見えてる面の方にな
んか自分お風呂入るたびにそれなんかみんなはなんかあるやな。いやそうやね、なんかちょっとね、なんかイタリア人なのかこの家族と家族周辺の人が分からんけど、ご好意がね、うん、ちょっとね迷惑につながってる 時がある。
うん、うんうん、
まあ、そんなことね言うなよって思われるかもしれないですが、でもちょっと勝手すぎるなって思うな、そういうとこ。
まあ、そうやね、一言声はかけてほしいよね、うん、そのあたりは。
そうそうそうやね。で、謎の人な、掃除すんねんけどな、なんか掃除した後になぜかホコリ落ちてたりとかな。
え、掃除したんじゃのに
え、そう、昨日も帰ってってさ、廊下にホコリちょっと落ちてるのよ。
うんうん、
うん、やし、なんかあの掃除するときにあの洗濯かごとかを、まあ、邪魔なのか何なのか分からんけど、うん、台の上に全部置くのよ。
お
う、うん、でしかも手拭きタオル、なんかな、ここの家もっと変のが手拭きタオルかけるとこがないから、なんて言ったらいいの、うん、ちょっと台の上に置く形にしてんねんけど、
うんうん、
その上に床に置いてるものの底をつけるわけ。
ほほほ、
え、だからさ意味ないじゃんと思って、そ、手拭きタオルやし。
確かに。
だから私いつもその人が掃除終わったらさっとタオル買ってさ新しいタオル出してさ、どうせ汚いしと思って出したりとか、
うんうん、
あと私たちの部屋だけ掃除してくれへんねんか。
え、
多分これ別に差別とかじゃなくて、あゆがここにいるからやと思う。でもさ、ね、そんなんノックして言ってくれたらいいやんか。
あ、まあまあ、まあ、そうやな。
そう、掃除機とか他の部屋かけるの、私たちの部屋かけてくれへんか、自分でかけな、まあまあそんなこと当たり前やけどさ、でもせっかく来てんのやったらやってくれたらと思うのにさ、うん、やってくれなくて結局自分で買収あーって言いながら掃除機かけてさ
一回言ってみたら、あの、
そうやな、
いるけどかけてくれませんかって。
そうやな、なんかその捨てないで問題も含めて言ってみた方がいいかもね。
うん、それが一番解決する近道やと思う。
うん、そうやね。だからなんかね、あとあれや、もうちょっと結構意外と出てくるけど、
うん、
あのそのあのシンク、キッチンのシンクに、じゃ例えばちょっとコップとかが置いてあったとするやんか、
うん、
でそれがさ、あのその人が来て来た後にこうキッチン行くと、そのなんていうの、シンクの横の台、ちょっとなんていうの、シンクと同じ色になってるとこ、台とかあるやんか、うんうん、キッチンって、あそこにコップが立てかけてあって、うん、あ、洗ってくれはったんやって最初思ってたんやけど、中見たら汚れてるわけよ、
うんうんうん、
え、じゃあなんで置いてんのって思った。多分掃除の邪魔になるのかわからへんけど、
うん、
でもな、ちょっとイタリア人、これさ、この人だけじゃないけど、イタリア人の理解できひんところは、シンクの中に置いたものをもう一回取り出したりとか、台布巾をシンクの中にそのままボーンって置いたりするのがさ、愛は理解できひんねんけど、どう？
確かにびっくりやな。だってシンクの中洗わずに出してるんやろ、
う
ん
う
ん、
そう、意味わからんくない、
そっか、そうなのか、うん、
そ、今日もおばあちゃんさ、台布巾をシンクの中に置いててさ、
うん、
でもなんかそこら辺ちょっとやっぱさ、食べ物のカスとかあるわけやん、
うんうん、
汚くないと思って。
ルーズなんかな、そのあたり、どうなんやろ
どう、やっぱ衛生観念の違いちゃう、やっぱり感覚の違いっていうか、今日ポテトサラダ作ったんやけど、おばあちゃんにさ、ちょっと玉ねぎがないから玉ねぎくれへんって言ったら、いいよって言ってくれたのがさ、
うん、
使いかけの玉ねぎでさ、
うん、
まあまあいいよ、別にそれは全然いいんやけど、何もラップにも包まず、しかもあの玉ねぎのその頭とお尻のヘタって言ったらいいの、
うんうんうん、
もう切らずにちょっと使ったやつをそのまま素手で渡されてさ、
もう
あの私もあのそれ、しかもあれやねん、散歩行った後におばあちゃんにもらったやけど、私まだ手洗ってないねんけどみたいなえ、これこのまま渡すみたいな、切り口むき出しやしそう、もう玉ねぎの皮は剥いであるから、
あ、剥いじゃってるんか。
そう、せっかく使えるところも全部もう一回そう捨てなあかんわけやん、
うんうん、
ポテトサラダ生の玉ねぎ使うからさ、
うんうん、
もったいないし、ちょっと玉ねぎ素でみたいなラップ包んでよみたいな感じで。
そっか、そういう風な保存の方法なんやな。皮剥いじゃってしてるんやな、
うんうん、剥いでるけど、そのなんていうの、頭とお尻はカットせず、うん、そのままダイレクトに肌から切っていくみたいな感じ、うん、 だからさ、でもそんなんラップ包まなかったしさ、ちょっと汁出てくるやん多分ネギって切ったら、
うん、
いやどうすんのかなって思う、汚って思う。
ほう、そのまんま野菜室にポンやもんな。
え、おばあちゃんの場合は多分、
マジか、
野菜室にも入れてんのかは知らんけど、でもそう、いやだからさ、もう本当にもうだからハエ多いんちゃう、イタリア。
あ、イタリアの冷蔵庫野菜室はあるやんな、さすがに。
ない、分からん、そういう感じのはないかも。チルドとかない、あのね、それはね人によるかもしれない、があんまりイタリアの冷蔵庫知らんからあれやけど、
うん、
前住んでた家もここの家もなんか普通にあの一番そのなんていうの、冷蔵庫の下のとこう引き出しみたいなあるけど、うん、本当になんていうの、境目がなんていうの、こう密閉されてるわけとかじゃないから、
う
もう言っちゃえば普通の冷蔵庫やん、そんなの隙間あるってことは。
ほうほうほうほう、
だから普通ってことなんちゃう、ないんちゃう。
なるほど、それは。へえ、うん、じゃあ日本だけの感覚なんか、そういうのは。
いや分からん、韓国とかもそうなんちゃう、だって韓国も衛生面良さそうやん、そういうとこ、うん、
分かれてる、
うん、でしょ、
うん、
でもうーん、ああいうの前住んでた家とここの家とか、あとおばあちゃん家とかはそんなんなくて、
うん、
もう普通の、普通って感じやな、多分一昔前の冷蔵庫って感じなんちゃう、日本の。そう、
なるほど。
そうやねん、だからちょっとその衛生面、もう今日朝からハエ4匹殺したからな。もう
朝からはきついな。
もう本当にキッチンハエいっぱいいて、1匹殺したと思ったらまたいて、でまたまたって言って、
え、コバエじゃなくてもう大きいハエ、
え、1センチもないね、5ミリから1センチぐらいのハエかな。これって何バエって言ったらいいんやろ、
分からんけど、まあまあ大きいか、
うん、
じゃあ、
うん、そうやね、中くらいみたいな感じ。いやだからさ、ほんまにさ、
うん、
汚いんやろうな、ちょっとね、衛生環境が。だって日本でハエなんて、うん、見ないやん、見ないでしょ、見る、
見ないね、
見ないし感じひんやん、だからブーンって飛んでったとかも大体ハチとかさ、カナブンとかやん、ハエって感じやし、いやちょっと、うん、だからハエ多いんだよって思うわ。
うん
、うん、ほんまにやばい、ハエは殺しても殺しても出てくるからな、
最悪やな。
さっきもいたし、
うん、えっ、うん、そっか、
さっきのめっちゃでかかった、1センチ、1センチぐらいおった、1センチ強ぐらい、すごい、あの窓になブンブンってずっとな、窓に向かってブーってやってんねんけどな。
何の主張や、窓開けて
え、そう、でも窓開けてあげたのに全然出えへんねん、なんなんと思って、
もうただの存在感アピールやな。
ほんまに気持ち悪い、ほんまに汚い、汚い、もうハエなんてもう害虫やねんから、
あれか、じゃあまだまだ G を見ないだけマシと思っとくしかないんかな。
いやそうよね、 G 結構本当にやばいよな、日本に帰る脅威やもん。
まあまあ、あの、うん、秋口っていうか、あいみん帰ってくる冬かはさ、あの、うん、ほらもう冬だから、あの G も活動してないからそんな、だ大丈夫なんだけど、
いやー G やで、もう何万年という昔からいる G やで、
マジそうですけど、
舐めたらあかんやろ。
え、冬場ってミンか、ミンクない、
あんま覚えてないね、 G そんなしょっちゅう見てるわけでもないからさ、
見てるわけじゃないけど、でも夏場なイメージがあるから、
まあ、夏は
帰国時は大丈夫や。
だからさ、もう新しいさマンション入ったらさ、うん、もうあらゆるその、まあ、窓とかはちょっと無理やけど、あらゆる隙間という隙間を埋めようと思ってる、う
ん、埋める。
あのなんか排水口、あのキッチンの下の排水口とかってちょっと5ミリぐらいの隙間が空いてるらしいけど、そういうとこから来るらしいねんね、
うん、
ゴキブリって。だからなんか最近はそういうの防げるようになんか粘土みたいな売ってて、そう防ぐための、うんうん、だからそういうので向かってもう防ぎまくろうと思って、
お
もうほんでちょっと悪いけどバルさん高してもろて
はんはんはん、
ちょっとホイホイ設置して、
うん、もう完璧やん。
完璧で、ばあちゃんに夜中にも電話して呼んでいいですかっていう許可取って、
うん、あ、ばあちゃんを殺せるんやね。
ばあちゃん虫めっちゃ強い人やから、
お
もうもう蜘蛛とかね、糸持ってほら見てみとか言って持ってくるからさ。そう だから前多分一人で最初住むことになるけど、絶対一人でゴキブリ退治できひんから、うん、緊急コールできるようにばあちゃんにあらかじめ承諾を取っとくっていう、家来て家来てって言ってそう、そしたらお母さんになそれ伝えたら怒られた、もう70過ぎたおばあちゃんにそんなことさせるのやめなさいって言っていやそうやけどばあちゃん強いし、まあ、家から歩いてもう2分3分やから来てよと思って、そうそうそう、なんかちょっとばあちゃんね夜中でも呼び出せるように
夜中でも
そう、そうばあちゃん結構な夜遅くまで起きてる人やから、ちょっと夜中でもちょっと呼び出せるように今日かっとっとこうかなと思ってそうそうそうそうそう、だから急に夜中電話かかってきたらびっくりするやろおばあちゃんとか
さ、まあ確かに、うん
うん、だからそれは大体ゴキブリ退治って思ってもらっていいようにそう、そう事故とかがあったとかじゃなくてゴキブリ退治のために電話してるんだっていうのを事前に
事前になるほど
そうそうそう、やっぱおばあちゃんみたいな心配させたらあかんからそういうのでね、うん、だからゴキブリ退治ですよってゴキブリコールをしますよっていうのを最初にこう伝えておくべきかなと思って
そうやね、
そうそうそうそうそう、急にちょっとちょっとちょっとって言ったらびっくりするやん、
まあね、うんうんうん、
うん、だからちょっとほらゴキブリって言えるようにね、
うんうん、うん、
そうだからちょっとほんとゴキブリ、え見た最近ゴキブリ、
見た見た、
え嘘、家で、
家で見たよ、
マ
ジ、つい最近じゃないけどね、ちょっと前に一回出た、
いやまあね、どんだけ綺麗な家でも出るからね日本はね、
うん、1回出ちゃったらね、1回出ちゃったら出ちゃうからね、
そうもうもうねもう侵略されてるもんね、そこはね、
そうそうそうそう、そうげえと思った、沼
沼
沼ってる、
ちょっとごめんなさい、前置きがすごく長くなってしまったんやけどまた あんだけちょっととか言ってたくせにめっちゃ長くなってしまったんやけど、
普通に半分いってるからね
いやほんまちょっとやばいかもやばい、また話す内容が全部なくなっちゃう、やばいやばい、今回はじゃあもうちょっと本題にね、もうさすがに入ろうとすいません思うんですけども、
はい、
このエピソードはおそらく99回目ですね、 SCB のエピソードの中で、はい、で、あえて99回目にですね、はい、まあ、原点に振り返ってということで、
はいはい、
久しぶりに MBTI 診断をしようってことで、
い
診断をしようというか診断結果をシェアしようっていう感じですね、
うんうん
うん、でまあなんかちょっとさ数ヶ月ぐらい前にさ、そう診断のさ内容が、診断っていうか質問かの内容が変わったって聞いたやんか、うん、
らしいね、私知らんかった、
うん、あそうなのか、あゆに言われて知ったって感じか、
うん、
あそうなんや、そうあゆもね、なんか会社の人、あゆも会社の人から聞いたんやけど、
うん、
そうそうそうそう、会社の人にちょうど変わった時に変わったらしいよって聞いたからその時にしたのと、うん、まあ、最近もう一回したんですけど、まあ、それでね、うんうん、どういう感じで変わったのか、それともそのままだったのかっていうのを、まあ、お互いシェアしていきたいと思います、
はい
はい、じゃあまず私たちの今までのその診断結果は何やったのかっていうのを紹介したいんですけど、
はい、
まず私は INTP っていう、分析やったかな、
うんうん、
分析家かな、違いますね、間違えました、論理学者、論理学者でしたね分析の中の論理学者っていう位置づけの、ものでした。ミレッピは何でしたか。
私は INFJ 型の提唱者でした。
うんうん、そうだから結構違うよねうちらね、なんかそのジャンルっていうかが全然違うんですが、それが、まあ、始めたポッドキャスト始めた当初の私たちだったんですけど、
うん、
どのように変わったのかというのを話していきたいと思います。
はい
はい、まずはどっちからいく、
どっちから行こう、
どっちから行こうまあじゃあ最初にアイが発表したからアイから行くか。
あはい、どうぞです、はい、
じゃあ私はですね、INTP から ISTP に変わりましたはい、なんで1文字しか変わってなくて、でなんか確かこの S は感覚型が S で、うん、直感型が N らしい、なんかその感覚の部分 のとこ。まあでもあんま多分変わらんと思うのよね、根本は。結構根本は似てて、なんか、ISTP の特徴をじゃあちょっと言っていい？
うん。
ISTP は、なんか巨匠型っていうやつらしいねんけど、
うん、
巨匠は好奇心旺盛な上に合理主義的かつ現実的で、自分の周りの世界を実際に見たり触ったりしながら探索するのが大好きな人たちです、うんうん、創作の才能があるのでプロジェクトを転々としながら周囲の環境から学び、遊び半分に役立つものや不要なものを作り上げたりするのを楽しみます、
うんうん、
エンジニアや整備士として何かを分解して以前より少し良い形に、再度組み立てることに極めて大きな喜びを感じるでしょう、
うん、
って書いてあります。でさらに、うん、巨匠型の人たちは全人口の約 5% しか占めないのが残念です。女性の巨匠はもっとレアですが、社会が女性に求める性別役割分業には当てはまらない人たちです。幼い時からわんぱくだと思われる女性の巨匠は少なくないでしょうっていうことで、なんかレアらしい女性の巨匠は。
いいや、
そうやねん。でもなんかちょっと INTP も似たような、なんか向いてる仕事とかも、うんうん、なんかその自分一人でできるとか、
うんうん、
あのプログラマーとかエンジニアとかそういうの書いてあって、これもまあ基本一緒、
うんうんうん、
やからやっぱ根幹はあんまり変わらんのかなと思うし、
うん、
なんか、うん、やっぱ私はなんかそうね、なんか自分仕事とかもあんまこう人と協調性がないから、
うん、
なんかそういう営業みたいな仕事とか絶対できひんから、
うんうん、
なんかそれは当てはまってるなって感じ。一人でもくもくなんかやってる感じのことの方が得意やから、
うんうん
うん、かなって思います。ミレッピはどうでしたか？
私はもともとがINFJ の提唱者やってんけど、
うん、
I が E に変わって、うん、ENFJ 型の主人公になりました。
おお、なんかすごい、より中心的になりましたね。
うん、かな、わからんけど。何が違うかというと、E と I の違いで、
うん、
E が外交的で、うん、I が内向的らしいので、
うん、
なんか外交的になったみたいです。
すごい、すごい、陽キャの仲間入り。
あ、ついに陽キャの仲間入りしたみたいです。
おめでとう。
ありがとう。なんかそのエネルギーの方向を診断した時に出たんやけど、
うん、
75が外交型。
おお、すごい。
だから、まあ、結構外交型みたい。
は
い。
で、その主人公は
他が変わらないから、うん、アイデンティティとか変わらないから主人公やね。
なんか主人公型はなんかどういうあのタイプで、なんかどういう仕事が向いてるとかなんか書いてあった？
仕事はちょっと待ってよ。とりあえず主人公は、
うん、
大きな人生の目的を果たすのが自分の使命だっていう風に。
おー、
う
ん
主人公型の人たちは普段感じているでしょう。特に感じてません。理想主義で思いやりがあるので、うん、他の人たち、そして世の中に良い影響をもたらすよう努めるタイプです。正しいことをする機会、たとえそれが簡単にできることではなくてもを敬遠することは滅多にありません、
うん、
理想主義かは分かんないけど、まあ、確かにいろいろやってはいます。はい、
うん、
生まれつきリーダー格なので、著名な政治家、コーチ、教師の多くが主人公型の性格タイプなのも納得です。情熱的でカリスマ性があり、仕事だけでなく人間関係も含めた人生のあらゆる領域で人々をインスパイアするでしょう。
おー、
できるのかね。
すごい、いやなんかすごい、なんか革命家じゃないけど、なんかすごいみんなのリーダーっていう感じで
ね、なんか
めっちゃすごい、
アベンジャーズみたいな、俺についてこいみたいな感じがプンプンするが、
確かに いやーすごいな。なんかでも確かにミレッピはなんかそのみんなのなんていうのかな、幸せ、みんなが幸せになるようにとかできるだけポジティブなことを言ってる感じはすごいやっぱ感じる。それはとっても、
ほ
う
ほ
う、うん、
じゃあ、あれかな、大きな人生の目的を果たすのが自分の人生だみたいな感じで思ったのかもしれん。実は、
うん、まあまあまあまあ、うん、でもなんかそれを下心とかじゃなくて本気でこう心から思ってる感じはすごいする。いつもなんか話とかは聞いてて、そうそう、なんかいい人に見られようって言ってやる人いるけど、そうじゃなくて本当に心からそうやってる感じはすごい感じられる。
あ、よかった。
うん、だから主人公なんやと思う。やっぱ主人公っていうのはそういう人たちがやっぱ一番バッチリ向いてるから。そうそうそう、いやそっか、すごいな、なんかいいな。でも提唱者っていうのもやっぱよく考えるとすごいよね。提唱してんのやろ、だって
パワーワードよね。
そう
主人公より多分パワーワードっぽい気がする。
いや、そうやな、
少なかったし、本で、うん、あのパーセンテージが 5% ぐらいしかおらんみたいな見た気がする。
あ、そうなんや、全世界の、うん、そっかそっか。いや確かに、なんかしかもさ、提唱者もさ、主人公もちょっとさ、ドラマとか映画に出てくるヒーローって感じやけど、ああいうのさ、なんなん、なんか論理学者とかさ、あ、まあ、巨匠もまああれか、でも巨匠、なんか職人の巨匠みたいな、うん、それ現実的よね、やっぱどっちかというと。
うん、確かに。
うん、
もうめっちゃ夢見るなんとかみたいな、私好きそう。
うん。
沼ってる？沼っちゃってんじゃん。
いやすごいな。いやちょっとあのミレッピのは最初、あの愛はその収録前知らんかったんやけど、
うん、
でちょっと一応ねこの相性みたいなサイトをちょっと探しといたのよ、一応喋ろうと思って。
そ
したらね、そうそう、なんか、まあ、どこまで本当か分からへんねんけど、うん、一応その相性みたいなのを探してみたところ、え、ミレッピってなんて言った、あ、
ENFJ。
あのね、ちょっとあれなんやけど、一番相性が悪い人らしい、うちら。あれれれれ。
すごい。
あれれれれ。あの、まず前回が、だから、ミレッピは前回 INFJ、ね。
そうそうそう。
と、INTP の相性は、INFJ、ね、前回もまあなんかね、
うん、
あるサイト、ちょっとこれ UR ページ貼っとく、あの概要欄にね貼っておくんですけども、ミレッピにもちょっと共有しよう、
うん、
前回の INTP と INFJ はまあなんかそのこのサイトの相性5段階あって、5段階のうち、うんうん、まあ、前回も正直5分の2やったんやけど、あれって感じなんやけど、もっとああやったと思ってたんやけど、
うんうん、
あの、INTP と他のタイプの相性は、まあ、5分の2で、教師と生徒の関係やったらしいね
ん
な。
うん、うん、
うん。けど、今、ISTP と ENFJ でしょ？
うん。
衝突しやすい関係で5分の1に評価が下がってるんですけど。あれれ。あれあれ。あ、だから全部反対やからじゃない、これ。ISTPENFJ。だから全く違うからそうなのかもしれない。
なるほど。でもこれはあのいい方に考えたら、ないものをそれぞれ持ってるから補えるっていうのがあるよ。
そうやね、うん、もうまさに今主人公のことの発言してたがな、うん、今よりよりいい方向にいい未来に向けて話してたね今。いやーさすがやわ。
いやこれかこういう発言か、ちょっと恥ずかしくなってきたな。
そういう発言、いやまあ確かに言いたいことあれもちょっとね分かる、それは確かにそうやなと思うんやけど、もうまんまとこう普通に出してたからさ、そういうとこなんやと思う。
なるほど。
うん、いやいいことやで、めっちゃいいことやからいいんやけど、いや面白い、
ちょっとまんまと言われると恥ずかしい。それ主人公が言うことやみたいな。
うん、
みたいな。
いや確かにね、そうやんね、まあ確かになんか意外と 喧嘩してるほど仲がいい的な感じで、違うなんか全然違う方がさ、なんかその諦めがつくくない？逆に。
あ、確かにね。
うん、なんかちょっとまあちょっとやったらいいけど、なんか結構さ似たものって最初仲良くなるけどさ、なんか後々さ、うん、いざこざなんか起きてさ、それがこう、うん、地味に違うとこがさ、なんで違うのみたいな、あそことここ私と一緒やのにこれだけなんでえこうできひんのみたいなさ、そのちっちゃいところにそのあとちょっとってとこに気になってさ、こう関係がガタってきたりもするからさ、
うんうん、
なんか意外と合わへんは違うけど、違うっていうのはもう違うものとして受け入れるっていうことができるから、うん、それはそれでいいのかもね。
うん、そんな気がする。なんかあれみたいよね、なんかあのここは外国やから考え方違うのも当たり前かみたいな感じの感覚に陥る。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、もうだってまさにあのミルコさんはこの INTP じゃないわ、MBTI やっけ、
うん、
をやってんのか知らんけど、もうほんと最初はなんかやっぱ違いすぎたから、あのちょっとコントロールしようみたいなしちゃってる自分がいて、なんでこれできひんのあれできひんのみたいな、
うんうんうん、
言ってるとこあったけど、でもあもう無理や、この人自分と違う国の人やったと思って、
うん、
まあ、国でくくるのもあれやけど、でも、まあ、だいぶやっぱ生活環境が違うやろうから、
うん、
もうこの人をもうなんていうの、こうしてとか自分がこう理解しようっていうかっていうのやめようと思って、もうこの人はこの人やみたいな、
うんうんうん
うん、いい意味でちょっと理解をやめて、
お
もうこうしか無理みたいな感じ、
うん、
だからそれしてから結構気が楽になった。
うん、いいことや、うん、それは。
そうやし、なんか逆にそう自分の持ってないとこを助けられてるとこもあるから、
うん、
なんか、ね、違いすぎてね、まあ、イラってする時もあんねんけど、
うん、
あるけど、まあ、なんかそれがこうお互い支えるから、
うんうんうん、
ポジティブに捉えましょう、
うん
うん、
そうそうそう
そうそうそう、
結果が全てじゃない。
そう、もうポジティブに、しかもこれもどこまで本当かっていう話やからな。
そうそうそう、
言っちゃったらあれやけど、
あくまでなんかほら、うん、統計学的なとか、
そうそうそう
ね、
うん、
あそういう、あ言えばまあこじつけみたいなもんでもあるかもしれへんから。
そうやね、
信じたいものだけ信じたら、
うんうん、うん、そうそうそうそうそう、ちょっとねお腹痛くなった時に神様信じるみたいな感じで、もうそうちょっと都合のいい風にね、
そうそうそう
そう信じといたらええし、あとはなんかこれを知っとくことで、こう仮にこう今後ミレッピとちょっと喧嘩になりそうになっても、あ違う人やで落ち着けるやん
うんうん、確かに、
うん、なんかそういうなんていうのね、ことちょっと処世術みたいにもなるかもしれんから。
処世術、うんうん
そうだから、まあまあこれあんま気にしんとこ
そうそうそうそう、気にしたらおしまい
、うん、おしまいおしまい。でまた変わってるかもしれんしな、なんか数ヶ月後何年か後にね、この私たちの関係っていうか、この MBTI の診断が、
うん、性格って変わるもんやから、
そうそうそうそうそうそうそう皆さん大丈夫ですよ、不仲とかじゃないですからね
いや不仲やったらね、あの、うん、こうやって配信してるわけがないから
そうやんね、ほんまに普通に考えてすぐやめてると思う、不仲やったら、うん、そう、うん、それは大丈夫ですので、はい、という感じですね
はい
はい、
深夜のコーヒーブレイク、
はい、ということで今回はですね、久しぶりに MBTI 診断をしてみて変わったのかどうだったのかっていうお話をしてみました。はい、皆さんいかがだったでしょうか、はい、なんかちょっとあれやな、なんかこうしみじみする、なんか初めのポッドキャスターを始めた時こんなん話してたなと思って、
うん、
ちょっとしみって感じえないない
うんうんうん、なんかね、なんか懐かしいって思った。
えそうやんな、なんか、うん、いやーもう2年弱経つよ、すごいよ。
そうね、
うんうん、
いやーいや時の流れがすごい早く感じる、ね、こうやって改めてやると ね、
うん、 いや皆さんもね、まあ、最初から聞いてくださってる方も途中から聞いてくださってる方も本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、ちょっとまだ100回経ってないんですけど、だからこう
そう
こんなにそう米っていうのちょっと早い、ちょっとねフライングしてるんですけどもまあまあ、でも今後もね聞いていただけたらと思います、
はい、お願いします。
お願いします。そしてね、今回はだから別に100回超えたよっていう回ではないので、皆さんねアンケートフォーム投票してくれてます？
本当ですよ
いや本当にね、ちょっとびっくりするぐらいちょっと今少ないんですよね、ちょっと回答がね、
うんうん、
もしね理由か欄もあるんですけど、面倒くさかったらもうそこ飛ばしてもらってもいいのでとりあえずこうエピソードだけでもいいんで、
うん、
面倒くさい方はですね、うん、まあ、できれば書いてくれるともちろんね嬉しいんですけど、はい、はい、エピソードだけでもいいのでちょっとお願いです、皆さんはい、ちょっと回答してもらえると嬉しいです、お願いします。
はい、お願いします、
はい、もう回答しないとねミレッピオニーがねおしよが始まっちゃうんで、はい、皆さんぜひね始まらない嫌ですっていう人はぜひ回答してください
どうしよう、なんかド M な方とかがもしいたら、うん、あれ書かへんとか言われたらどうしよう。
いやちょっとそれ困るな、それちょっと
困る、それだけちょっと困るから撤回しとこう、うんうん、ダメだ、
うん、あそれだけちょっとやめてくださいねド M な方は今回だけは我慢していただいて
はい、はい
はい、今回だけはねちょっと心を鬼にして、はい、その気持ちを抑えていただいて普通に回答してほしいと思います
はい、お願いします。
はいということで、じゃあミレッピ締めお願いします。
はい、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃあ提唱者から主人公になったミレイと
待って、何学者やったっけ論理学者から巨匠になりました、あゆみくでした。
はい、それじゃあおやすみなさい。